Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアップ、リプロイナナです。今回は大手の目黒さんをお呼びして、いろいろなお話を聞いていこうと思います。今回初めての、伊藤と代わってのインタビューアーになっているので、ちょっと緊張はしてますが、楽しくおしゃべりしていければと思います。じゃあ早速ですが、今回のゲストですね、大手の目黒さんです。簡単に自己紹介をお願いします。
はい大手の目黒です。2018年に iMobile っていうアドネットワークに、まあ、新卒入社して、まあ、メディアのお客さんのコンサル営業っていうのをしてました、はいはいはい、でその後2019年に大手株式会社っていうところを iMobile が買収したので、まあ、その子会社に2020年からアサインって、まあ、上院してるような形です、うんうんうん、でまあ、今はマーケ全般のマネタイズ、特区出向、映像周りを見てます。
結構幅広いですよね。
そうですね、まあ、結構人数も少数制ってところもあって、はいはいはい、まあ、一人でいろんな分野を、まあ、むしろ担当できるっていうところですかね。
今大手さんって何名さんいらっしゃるんでしたっけ、
はい、エンジニアも含めると20数名ぐらいなんですけど、はいはいはいはい、ビジネスサイド側だと、6人とかですかね。
6人結構少ないんですね、
はい、そうですね。
その中でもでもうあれですよね、
はい、
早瀬さんが社長さんで、はい、実際その実務周りとかをちゃんとやってる方って、はい、ちゃんとやってるって言われるけどっていうと、はい、もう目黒さんと CS の方とか。
あ、そうですね、一応マーケチームは3人いて、はいはいはい、でその3人で、まあ、マネタイズと出向とか S を見ていて、で、あと CS のチームに2人いるのと、はいはいはい、まあ、デザイナーさんが1人っていう形ですね。
だいぶ少数精鋭ですね。
そうですね。
ありがとうございます、はい。なんか経歴を結構拝見したんですけども、はい、まあ、面白いなと思います。あれですよね、iMobile に、はい、iMobile さんに新卒で入る前が、はい、保育士さん志望だったんですよね。
あ、そうです。もともとは保育士やりたいなと思ってました。
はいはいはい、で、アルバイト先っていうのが、うん、某通信販売の、はい、まあ、なんとか通信っていうところ、
ね。そうですね、光ってるところです。
に入られて、はい、でゴリゴリにロンドン営業成績を上げて、うん、でその後 iMobile の方に新卒で入社ってことですよね。
はい、はい、そうですそうです。
なんかこの辺のなんだろう、転身のきっかけが結構気になったりするんですけど
確かに。
要は なんだろう、結構あの、まあ、なんとか通信さんの場合って、うん、まあ言い方悪いですけど、うん、とりあえず売ってくるところがまあゴールじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
営業取ったらゴールってところで、はいはい、だからノートの方に書かれたと思うんですけど、はい、あのお父様の方に、
うん、
ウォーターサーバーでしたっけ、
そうです、
こう売りつけるみたいな話とかも書かれてたと思うんですけど、
まだあります、
ね、まだありますねで一方でその、はい、iMobile さんの方に入った時ってメディア広告営業の、まあ、うん、ところと、うん、あと実際運用もやられたと思うんで、うん、ゴールっていうのはその導入してもらうとこじゃなくって、ですです、ちゃんとその成果出し続けて運用してもらうってところがゴールだと思うんですけど、はい、結構この辺ってなんだろう、どういう心変わりがあったのかっていうのをちょっと伺いたいんですけど。
そうですね。なんかその正直反面教師というか、はいはいはい、その割と通信さんでは、はい、なんだろうな、件数が正義みたいなところがあって、まあ、その後のカスタマーさというかカスタマーサービスというか、はい、そのユーザーがそれの、まあ、得た商品に対してどういう反応してるかとか、まあ、正直な話クレームが入っててもなんかもう知らんというか、その、まあ、とりあえず件数を営業はみたいな感じだったんで、なんか割とそのいかに自分が件数を取れるかみたいなところ、うんうんうん、いかに営業トークを磨くかみたいなところがやっぱり一番のミッションになってたんですけど、うんうんうん、まあ、そうじゃなくてもっと一人一人のお客さんと向き合いたいみたいな気持ちがやっぱり、うんうんうん、なんかこれって本当の自分のやりたいことかなみたいなところに思った時に、なんかむしろ真逆のコンサル営業やってみたいっていうところが一番のきっかけで、それを軸にとりあえず就活してましたね。
その中でもでも iMobile さんに入られた理由っていうのはなんか決め手とかあったんですか？
そうですね、なんか正直ちょっとなんか薄く聞こえちゃうかもしれないですけどなんか本当に人みたいなところがあって、でそのまあもともと学生の時そんなになんか知識もなかったんで、 IT 広告の業界すごいイケイケいいみたいな、かっこいいみたいなイメージがあったんですけど、その面接とかしていく中でなんか唯一自分の弱点を指摘してくれた会社みたいなのが、うんうんうん、まあ、iMobile で、割とその自分が人と一緒に関わってそのコンサル営業をしたいみたいなところの軸があったんで、うんうん、その自分を一個人として見てくれる面接というか、なんかうちの会社のこと何も知らないでしょみたいな感じで結構ちょっと怒られたというか、なんか、だから人生に一回の就活だから なんかそこはちゃんとこうなんか一つ一つの会社と向き合っていった方がいいよみたいなところを指摘してくれた会社が i モバイルだったんで、単純にここで働きたいというか、はいはいはいはい、自分は成長したいなっていう風な意識で入りましたね。
指摘されて、はい、でも内定は出たんですか？
あ、そうなんですよ。なんかむしろちょっと積んでるなと思ったけど、なんか絶対落ちたなって思ったんですけど、うんうんうん、でも、まあ、ここで言われたことは確かにごもっともだから、次の就活に落ちたとしても生かしていこうみたいな気持ちだったんですけど、はいはい、あれ次進んだね、やっぱり就任説みたいになって、だからそこはもうある意味メッセージもらったのかなと思って、うんうん、はい、印象深いですね。はい、
うん、ありがとうございます、
はい、
でそこでまあ2年間メディア広告の営業とか運用の部分がやられた後に、はいはい、でまあ大手さんの方に移動されたかと思うんですけど、はい、ご存知じゃない方のためにちょっと解説いただきたいんですけど、はい、まずそもそも i モバイルさんと大手さん の, その関係性みたいな部分とかってなんか簡単にご説明願
います
、
ね、はい、まあ、そもそも2019年ですね、うんうんうん、の8月に、まあ、i モバイルの親会社が、まあ、今の大手を買収しました、
はいはい、
で当時、まあ、2人の、まあ、ディベロッパーというかそのとビズ側で2人いた大手株式会社を買収した後に、まあ、そこに今代表になっている早瀬が、
はいはい、
まあ、上院してで徐々に組織が大きくなっていったっていうような背景があります、うんうんうん、はい、
で、はい、でご自身が参加されたタイミングっていうのは、
あ、そうですね、で私が参加したタイミングは2019年8月に買収後、
はいはい、
10月ぐらいから、まあ、元々早瀬と同じ組織で、うん、あのマイオっていうタッグの営業してたりとかしてたので、はいはいはい、まあ、その付き合いもあって10月ぐらいにちょっとずつ私も知見を得たいというところで、うんうんうんうん、マイモバイルのメディア営業をやりながら、まあ、大手のマーケターとして映像の、映像周りをまず最初に、うんうんうん、あの任されたっていうのが初めですね。
結構も早い段階でジョインされてます
よね。そうですね、なんかその買収後今からどんどん広告出稿もしていって、はい、マネタイズも強化していてもうまさに伸びるっていうのが分かってるタイミングだったんで、うんうん、なおさらその一番最初の段階でその組織に入って実際に業務やってみるって結構大きな経験かなと思っていて、
う
ん
う
ん、
そうですよね、そうですよね、
なんでまあその自分の持っているメディア営業の業務とはまた別にプラスアルファとしてそこはやりたいというふうに手を挙げてやってたっていう形ですね、
うんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、なんかそれだと、はい、そういう大きなチャンスがあると結構飛びつく人もいるかなと思うんですけど、うん、他の方とかも結構挙げてたりしたんですか？
あ、そうですね、なんかその募集をするみたいなとかは特になかったので、はいはいはい、割とその早瀬にもともとそういう話を聞いてて、うんうんうん、あ、じゃあそこ人で足りてないというか、実際に最初は一人でマーケターがやってた状態だったんで、うん、でマネタイズは早瀬がやってたっていうところだったんで、はいはいはい、じゃあその、まあ、人手が足りてない分空いてるところを私が売りたいですってところで言ったっていう感じですね、はい、
そこで空いてたのが ASO。
そうですね、
なんかそこの部分ってなんだろう、 ASO が空いてた理由とかってあるんですかね？
そうですね、単純にその人手のこう注力度合い的に、はいはい、まあ、広告出稿とマネタイズってやっぱり、うん、そのアプリを大きくしていく上で一番大事な軸というか、うんうん、そこが正直成り立っていれば、うん、こう母数は増えていくっていう形だと思うんですけど、はいはい、その中の効率化を目指すみたいなところだとやっぱりどうしても、ま、後回しになっちゃうというか、うんうんうんうん、一番大枠を捉えるみたいなところからやってたので、まあ、その今から出向していくって時にさらにそこもプラスできるといいよねってところで、まあ、ASO は結果やるべきだから、うんうんうんうん、まあ、やってくれるなら嬉しいみたいな感じで、はい、やってた感じですね。
いやでも先ほど結構このポッドキャスト撮る前に、はい、ウェビナーの方も一緒にご一緒させていただいたんですけど、うん、もう ASO とサーチャーズの部分のナレッジの量がもうすごいなって、はい、多分聞いてる方全然わかんないと思うんですけど、目黒さん、今マーケターにはな、ま、なんだろう、専属マーケターになってる理由と、まだ1年ってことですよね。
あ、そうです、そうです。1年ですね。移動したのは。
ありえないな。
いやいやいや。そんな上げないでください。
で、それで言うと、今、マーケのご担当領域っていうのが、まあ、ASO と、うん、まあ、広告なので、まあ、基本的にユーザーアクエジション周りかなと思うんですけど、うんうん、もう今、プラスでマネタイズの部分を持ってるって感じですよね。
そうですね。まあ、マネタイズ、どちらかというと、マネタイズが私がメインで全体を見ていて、はいはいはい、で、出向側は、まあ、CPI 系のネットワークとか、うんうん、まあ、最近だと SNS 系のネットワークを、はいはい、まあ、一部担当していて、で、ASO も全体的に私が担当しているっていう感じですね。
結構やっぱ幅広いですよね。
うん、そうですね。
本社のアプリの場合ってそのマネタイズに関してはリテンションがもうマネタイズにイコールになるっていうのがあってます
よね、はい、あそうですね、まあ、リテンションとその一人当たりのユーザーの、収益ですね、
まあ、ちょっとこの辺の詳しい、はい、あの大手さんのアプリに関しては後ほど伺えればと思います、
はいはい、
ありがとうございます、
はい、
そうですね、なんか今のお話ですと結構いろんな転身の仕方をしてきたんだなっていうふうに伺ってて思うんですけども、うんうん、ここからなんかじゃあ目黒さんの描くなんかキャリアパス的なものとかってあるんですかね。
そうですね、まあ、私の中では、まあ、新しいアプリをまず作ってみたいみたいなそのプロダクトのところとかがまずあるっていうので実際にそこの案出しみたいな企画みたいなところは、まあ、やってますと、
はいはいはい、
であとは、まあ、マーケの部分で言うとその今までアド出稿がメインだったんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっとマーケの仕方をまた変えてみるというか、まあ今まで取り切れてなかった層を取っていくっていう意味だと、うんうんうん、まあ、CM なのか、はい、インフルエンサーマーケなのかみたいな、まあ、その認知度を高めるみたいな施策がこうやってみたいというかやるべきかなと思ってて、まあ、IDFA が取れなくなってくるので、まあ、そのマーケの仕方を変えるっていうところですね、うんうんうん、なので、まあ、そこは実際に今市場調査をしてどういうマーケが最適なのかは見てるっていう段階ですね。
なるほど。なんか今後 の、 そのご自身の担当業務でいうとどこの部分にもっと広がっていくみたいな部分の予測はやっぱある感じですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、その、まあ、大手全体でいうとさっきの新規アプリとかマーケの仕方とか変えるっていうところなんですけど、はいはい、もうちょっと見くるに自分の担当領域でいうと、うん、まあ、そもそも IDFA が取れなくなるんでそこのオプトイン率を高めていこうとかっていうのは、まあ、やるべきことなので、うんうんうん、まあ、別と考えると、はいはい、まあ、マネタイズ領域ではそもそもその広告の枠を増やすとか、うんうんうん、まあ、こうインプの数増やすですね、うん、とそこの CPM を高めていくみたいなところはやっぱ並行してやっていくべきなのかなと、うんうんうん、で、まあ、出稿の方も同じくその IS14 対応は必須で、うんうん、でプラスでそこのマーケの戦略を考える別の方法を考えるってところが並行していくのかなと思ってますね、はい、
実際でもこういう取り組みを経たことによって、はい、まあ、2019年の8月に買収されて、うん、で約1年ぐらいか2020年11月時点で売上の部分が何倍に成長したんでしたっけ、
はいはい、5倍ぐらいですね。
5.5 倍とか
ですね。あ、そうですね、5.5 倍ぐらい。
まあ、概要欄の方にアドベントカレンダーの方にご投稿いただいた際の記事も貼っとくんですけども、はいはい、大手さんをアイモバイルさんが買収したのがまあ2019年の8月だと思うんですけども、はい、そこから2020年11月約1年ぐらいでなんと 5.5 倍に売り上げ成長ということで、うんうん、むちゃくちゃ成果を出してるんですけども、
ありがとうございます
なんかこの辺ってやっぱりあれですよね、最初にやったところでいうともう KPI の分解と整理ってところが一番最初にやったところだったんですよね、
う
ん、
そうですね。
なんか僕はもうこの辺のなんだろうメディア、メディアマネ広告マネタイズの部分そこまで詳しくないんですけども、はい、なんか見とくべき指標でいうとやっぱりどれになるとかってありますか。
そうですね、大手の場合は完全に広告収益だけのモデルになるので、CPM と、うん、あとまあ1分あたりのインプですね、はいはいはい、最近前まではインプダウ DAU あたりのインプで見てたんですけど、ちょっとプッシュの要因とかで DAU がブレがちなので、うんうんうん、まあ、最近は1分あたりの、はい、インプレッションってところで、まあ、アープダウンみたいなものを出してますね、はいはい、
1人当たりの売り上げってことです
ね。そうです、そうです。
これ分解していくと具体的な多分打ち手が見つかると思うんですけど、
はい、
結構なんだろう、いきなりマーケに放り込まれてできる内容ではないと思うんですよ。なんかこの辺はちゃんとご自身でドライブされて 5.5 倍まで成長させた部分の要因で言うと、うん、なんかありますか。
そうですね、とりあえず AD テストをするというか、まあ、データドリブンにいかになれるかみたいなところはやっぱりずっと大事にしていて、実際そのなんとなく新規ネットワークを入れてみようとかで、なんとなくフロア変更してみようだと、うん、いつまでたっても多分あまり伸びないと思ってて、なんでその実際にやってみた成果のフィードバックみたいなところを、まあ、共有して実際にメンバーに、うんうん、で、まあ、やった施策に対して、まあ、エンジニア側もそういうのをフィードバックしてもらうとやる気が出るというか、実際にその実装を頑張ってやってどれぐらいの効果があったの、成果があったのってところを、まあ、数値化するっていうのが一番大事かなと思ってますね。
なんか個人的に思うところで言うと、はい、目黒さんがその大手さんの方に転身される前っていうのが、はい、まあ、iMobile さんの方で広告営業されてた部分っていうのが結構あるかなと思っていて、
うんうんうん、
そこのやっぱりベースとなる 代理店の営業っていうところと、うん、あとまあ運用っていうところのスキルがあったからこそ、うん、すぐ適応できたっていう部分もやっぱあったりするんですかね。
うん、そうですね、それは大きい気がします。その、うん、今まで逆にメディアさんに、まあ、iMobile の広告入れてください、はい、CPM、はい、上がるね、頑張るんでみたいな感じの営業してたんですけど、じゃあ実際にその営業される側になって、うん、じゃあそれって例えばどれぐらいの CPM、 どれぐらいのインプって担保できるんですかとか、じゃあそれが分かったら大手で入れた時にどれぐらいインパクトがあるかって想像つきやすいなとか、割とその欲しい数値が何なのかみたいなところとか、言って欲しい言葉みたいなのが割とその逆サイドに立つことで分かるようになったんで、まあなんですかね、もともとそういう経験があったからこそ、その事業者の気持ちをむしろ分かるっていうのが、まあいいかメリットかなと思ってますね。
なるほど、なるほど。でもこれキャリア論的な部分で結構話題に上がると思うんですけど、うん、はい、じゃあ代理店から事業者の方に行った方がいいのか、それとも事業者から代理店に行った方がいいかでいうと、うん、目黒さん的には、うん、
そうですね、代理店から事業者に行くみたいなところになりますかね。
やっぱそっちの方がもうベースのスキルとかが違うからって感じですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
この辺は僕も結構参考にしたいなってところですね、
うん、
ありがとうございます。
いいです。
最後じゃあ目黒さんに関するお話の中でちょっと、
はい、
まあ、ちょっとアイスブレーキ的な部分になるんですけども、
はい、
まあ、結構今まで3社ですかね、
うん、
実質3社になるかなと思うんですけども、はい、結構、お仕事されてきたかなと思うんですけど、
はい、
なんか各仕事でのなんかしくじりとそこからの学びとかあるかみたいなお話を伺いたいんですけど。
はいはいはい、ありますね。
特にやっぱ伺いたい点でいうと、某光ってる通信の3点のなんか衝撃エピソードみたいな、なんかそれがあったからこそ、今こういう考え方ができるみたいなやつがあれば、ちょっと伺いたいんですけど。
そうですね。某通信会社さんの営業の時の話で言うと、まずそのできる人の真似をするみたいなところを、まず一番最初に知ったというか、学んだところで、なんか、電話営業の時にモニタリングができるんですよね。なのでそのめちゃめちゃアポ取ってる人の、うんうん、まあ、真似をできるというか、実際にそのお客さんとの会話をこう盗聴みたいな、盗聴というかそういうまあ電話の機能があるんですけど、それでまあ実際に聞いて、でどういう会話をしてるのかみたいなところが、うんうん、まあ、先輩後輩に教える時とかもやるんですけど、うんうん、まあ、それを実際にめちゃめちゃ取ってる人のまず真似をするみたいなところで、まあ、いいとこを盗むみたいな感じですかね、っていうところをまずやってました、
はいはい、
で実際にその件数が行き詰まってきた時に、あ、ちょっと待ってくださいね、しくじりの話ですよね。
いや全然何の話でも大丈夫ですよ。
ちょっと待ってくださいね。
やっぱりこの辺のなんか、
はい、
いい人のものを盗むっていうのはどこでも共通するなっていうのをなんか好きな見ながら思いましたね。
そうですよね。なんだろう、しくじりの話。
なんか僕の知り合いとかだと、
はい、
まあ、同じ多分こう職場の部分で働いてたんですけど、
うん、
なんか勤務中に椅子が宙を舞ったみたいな話とかを聞いたりして、そういうのありそうだなと思ったんですけど、なければじゃあ逆に iMobile さん側でのなんかもっとこういう風にしとけばもっと成長速度上がったなみたいな話とかがあれば伺いたいんですけど、いかがですか。
しくじりの話で言うと、まあ、私が結構そのなんだろうな、アルバイトだったんですけど、割と社員並みに出社していて、
はいはいはい、
その学生時代に、
はい、
で、まあ、割とそのトレーナーみたいなちょっと役職をもらえてた時期があったんですね、うん、でその時のマネージャーというかそのチームで、まあ、マネージャー副マネージャーとメンバーみたいな、うん、その副マネージャーの立ち位置だったんですけど、うん、私がで割とそのこういろいろアポインター、まあ、そのメンバーが取ってきたアポを裁かなきゃいけないというか、うん、契約につなげるために裁かなきゃいけないみたいな時に、はい、そのマネージャーからちょっと使えなすぎるからお前帰れみたいな感じでちょっとそのなんだろうな、自分はお客さんを思って丁寧に対応してたのに、
あ、はいはいはい、
まあ、実際にその作業効率みたいなところを考えると、私の役割っていかに効率よく裁くかみたいなところだったんですよね。なんで割とその自分中心に自分が良かれと思ってやってることが、逆にその部署にとってはまあ正論だなと思ったんですよ、その時。実際にまあかなりそこで喧嘩が始まって、まあみんなこう受話器を抑えながら電話してたんですけど、声が聞こえないようにだ結構それぐらいなんかもうまあ結構しごかれて、ただその時に割とどんなに怒られても、まあ割とその時こう自分のせいだって一回思うというか、割とその主体的 こうなんだろうな、
自責思考
ってことですね。あ、そうですそうです、自責思考で、まあこういうふうに怒られてるので少なからず私に要因があるからだっていうところを、まあ、一回受け止めるっていうのは、まあ、そこの時に身についたかなと思います
ね。ちょっと行き過ぎると危なそうですね。
いや、そうです。結構みんな本当机の下とか潜って電話して
衝撃的だったな。まあでも、そうですね、今のお話だと最初の方で触れたその、うん、きっかけのところになると思うんですけど、うん、まあ、その場所場所で の, そのゴールに対して適切なその、うん、自分の動き方ができてるかっていう部分が、うん、もう学びになったって感じですかね。
そうですね。
ありがとうございます。はい、はい、じゃあ一旦目黒さんに関するお話はこんな感じで、この後ですね、詳しく大手さんのゲームに関して、うん、もう少し、ミクロの施策の部分ですね、
はい、
アプリマーケティングどういうふうにやっていくみたいなお話を伺えればと思います、うん。